瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が私たち女子大生の目線で瀬戸の企業や働く人を取材し、その魅力をお伝えする番組です。今年度からはキャリレポ 2.0 とバージョンアップし、学生視点を大切に取材内容をインスタグラムや YouTube ショートなどでも動画配信し、より多くの皆様に届くように工夫をしていきたいと思います。その新キャリレポの初回 MC は私こんなみこうたと
渡辺真央子がお送りいたします。
そしてこれまで同様千藤さんと一緒にお届けします。千藤さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。こんなみさん。
はい、こんなみです。
こんなみこうたさん。
こうたです。
どこの人？
豊橋です。地元は。
豊橋。え、はい、豊橋に多いの？こんなみさんってい
うのは。いや、田原とかに多いですけど、普通にまあ少ないです。結構
ねえ、はい、初めて聞いたこんなみこうたさん。
はい
渡辺さん。渡辺さんでこれで真央子って読むんやね。
はい、そうです。
渡辺さんどちらの人なんですか？
江南市です。
江南市、はい、あ、まあ言うてもこの辺の人やね、二人ともね。あ、そうですか、そうですか、はい、やっぱりよそ者は僕だけやな。
そうなんですか。
はい、まあ負けずに頑張っていきますけども、
お願いします。
はい、今回二人はどういうとこを紹介してくれるのかすごい楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。今回私たちは瀬戸の伝統を知ろうと、瀬戸市の皆様には馴染みのある方も多いノベルティ子ども創造館に取材に行ってきました。
うん、
ノベルティ子ども創造館は瀬戸の伝統産業である瀬戸物の中でも置物や装飾品であるノベルティに特化した公共施設です。館内ではノベルティの技術や魅力を伝えるとともに、貴重な作品の保存や展示も行われています。また土を使った創作体験を通してものづくりの楽しさを学べる施設でもあります。
うん、そもそもノベルティっていうものは何なのか知らん人も結構多いと思うんですけど。
そうですね。
何ですかね、ノベルティ。
ノベルティは
瀬戸物で作られてる置物とか装飾品、うん、フィギュアみたいな、
はいはいはい、
そうですね、うん、置物みたいな。
そうですね、
はい、
その通りです、まあ、おまけみたいなもんね、ノベルティなんて言いますもんね。
そうです
ね、はい。そのノベルティ創造館行ってきたわけですけども、はい、どんなとこやったか教えてください。
はい、この施設がノベルティに特化している理由として、ノベルティはもともと海外の輸出向けに作られていた背景があります。うん、そのため日本国内ではあまり流通しておらず、存在自体を知らない人も多いそうです。そうした中で瀬戸の大切な産業であるノベルティの魅力を多くの人に知ってもらうため、この施設はノベルティに特化した展示や体験を行っています。
うん、
またここでは実際にノベルティ制作を体験することができ、2階では粘土を使った創作体験も行われており、ものづくりの心を育むことができる点も特徴です。
ものづくりの心を育む。
はい、
育んできましたか？
めちゃめちゃ育んできました。
めっちゃ育んできました。
めちゃめちゃ
めちゃめちゃ育みましたか？
はい、
何で育みましたか、2人は。
なんか、うん、その犬のノベルティを作って体験させていただいて、
うん、
もうその時にめっちゃ集中して、
うん、
時間忘れるぐらい、
時間忘れるぐらい夢中になって
取材時間超えて、
あ、これ、ね、
めっちゃね、時間かかってる
ねめっちゃ時間忘れちゃってましたもん。
じゃあその辺もまた聞かせてもらえるんやろと思うんで、はい、楽しみにしてます。さあ早速先行きましょうか。
はい、さらに来館して体験するだけでなく、イベントへの参加や小学校への出張授業なども行っているそうです。出張先では絵付け体験を行ったり、陶磁器でできた浮く金魚を使った金魚すくいなど、子どもたちが楽しみながら瀬戸の文化に触れられる活動を行っています。
うん、
普段の来館者は小学生やそれより小さい子どもが多いそうですが、大人向けのプログラムも用意されており、子どもだけでなく大人にも来てもらいたいという思いがあるそうです。一般的な児童館とは異なり、ものづくりを通して 幅広い世代に価値を届けている点が印象的でした。
またスタッフの方にお話を伺う中で印象的だったのは仕事のやりがいについてです。体験に参加した人がものづくりの楽しさや完成した時の満足感を実感している様子を目の前で見ることができることにやりがいを感じているとおっしゃっていました。実際にその場で笑顔になっている様子を見ることで、うん、この仕事の魅力を強く感じているそうです。
おー、でさっき言った2人がそのすごく体験してきたと、その気持ちを、
はい、
きっとそれはその教えてくれた人たちにあなたたちの その喜びみたいなのを 伝えれたんやと思うんですけども、はい、その模様を聞かせてもらえますか。
はい、うん、私たち自身も瀬戸のノベルティの歴史を学び、イコミ体験と絵付け体験をさせていただきました。イコミ体験では石膏型に泥床と呼ばれる液体状の土を流し込み、その後固まっていない余分な泥床を取り除く排泥という作業工程を行います。うん、私たちも実際に泥床を注ぎ排泥を行う体験をしました。少し緊張しましたが無事に終えることができました。一定時間置いた後に石膏型を開くと元の形と同じ素地が出来上がる仕組みになっています。
そしてその素地に色をつけていくのが絵付け体験です。私たちはそれぞれ自由に絵付けを行い、オリジナルの犬のノベルティを制作しました。うん、小学校の図工の授業を思い出すような懐かしさがあり、時間を忘れて夢中になって取り組むことができました。何も考えずに目の前の作業に集中する楽しさを久しぶりに感じ、とても充実した時間になりました。
最終的にはそれぞれ個性のある三者三様の犬のノベルティを完成させることができました。今回の取材を通して瀬戸の伝統産業であるノベルティの魅力やものづくりの楽しさを改めて実感することができました。
なるほど。ということで今僕の目の前に、これはどちらさんが作ったノベルティ？
はい、こんなみが作りました。
はい、こんなみさんが作ったノベルティですね。ちょっと見せてください、
はい、
これ三者三様に作ったというふうに、これ一個だけ、
あ、写真があるんですけど、う
んうん、なるほど。あ、じゃあこの型自体はもともとあるもので、
はい、そうなんです。
でもこれ成形したのもやったんよね。もう成形されてるものでやったの。
成形されてるものでちょっと時間がなかったので、
う
ん、
そういうことか、そういうことか。
流し込むまでは体験させてもらいました。
うん、本当に、
はい、
あ、じゃあ あれだ、3分間クッキングみたいに流し込みまして、
そうです、
出来上がったものがこちらです、はい、みたいな感じでした。
なるほどなるほど。でこれで色付けをさせてもらって、
はい、
これ塗料は何を使ったんですか。はい、絡まりました。アクリル絵の具だったような気がする。そうですか。いやでも実際にこうやって体験させてもらって、
はい、
まあ、これが市場にというか届けられることはまあないわけですけども、自分のですけども、
はい、
これを仮にですよ、自分が作ったものが市場に流れると思った時にどんな気持ちでやることになるかなとか想像つきました。
想像したことなかったですね。けど、うん、今そう言われると多分震えちゃいますよ、緊張して。なんかその世に出回るって考えたら、うん、なんか緊張しちゃうかもしれないです、うんうん、
そうやね、そう思うよね、きっと、うん、これ自分のもんやからね。
なんかラフにできたけど、うん、そう思うとちょっとあれかもしれない。
次もし体験されるときは、ね、そこまでやってみるといいかもわからない
ですね。確かにそうですね。
そうすると仕事する人の気持ちがわかるかもわから
ない、ね、確かに。
渡辺、うん、さんどうでした。
そのあれですか、
色付けするとき、
色付けするときはもう本当に自分が、うん、もう自分が好きなデザインになるように、
うん、
色作るのとかも工夫してやりました、
うん、それがお客さんの手に渡ると思ったら
と思うと、なんか受け入れてもらえるのかなというか、
うん、
なんかそのやっぱり他のってか、うん、お客さんとかに受けがいいとかそういうの考えちゃうので、はいはいはい、やっぱり難しいのかなっていう、ね、
でもきっとこういう仕事に2人がつくようになったらお客さんがその2人のファンになると思うから、うん、個性の乗っかったもんやったらめっちゃ喜ぶかもから
ね。確かにそれだったら嬉しいですね、
うんうん、
はい、まあ、今後どういう風にやっていくのか分かりませんけども、きっとこの番組自体がね2人の色に染まってくると思うんで、
いや染め上げていきたいと思います。
いいよった、お願いします。頼みますよ。はい、
そろそろ和解の時間となりました。毎月第3金曜日にお送りするキャリレポ 2.0、 今回は瀬戸市のノベルティ子ども創造館の取材をお伝えしました。取材班は近波光太、渡辺真央子、諸橋みちる、ミキサーは諸橋みちる、そして MC は私近波光太と
渡辺真央子がお送りいたしました。
紫藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生が活動しているキャリレポインセトのインスタグラムには今回の取材の内容についてアップされます。キャリレポで検索してみてください。 CARIPREPO で検索してみてください。あ、でぜひいいねとフォローもお願いいたします。
今月もお聞きいただきありがとうございました。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。
ありがとうございました。